いや、この前ですね、鹿児島にね、行ったわけですよ。以上です。すごいスケジュールやったんですよ。山口県で仕事があって、それが終わって夕方鹿児島に移動して、で、一泊して次の日の朝一鹿児島で講演して、で、また山口県に戻って、山口県でその日の夕方講演するっていうね。山口県におったらよかったみたいなね、まあそんなことないですけどねっていう、そんな日がありましてね。で、鹿児島中央駅に着いたのが夜の7時ぐらいだったんですよ。で、まあ翌日の主催者さんが、まあ、わざわざ迎えに来てくれてですね、で、まあホテルまで案内してもらったんですけど、その車中でね、あそこのラーメン屋さんあるでしょうと、あれ実はこうなんですよみたいなね、まあそんなお話を聞いて、でへえなんて思ってたんですけど、でまあ私あんまこう夜一人で出歩かないタイプなんで、あそうなんですかぐらいの感じだったんですよ。でホテルに荷物を置いて、でさっき言ってたラーメン屋さんと思ってネットで調べて、これはいいかなと思ってですね、でもう閉店ギリギリに駆け込みで行ったんですけどもね、まあそんな私とラーメン屋さんの物語をですね、今日はお伝えしようと思います。一円和彦の日本の入りは、こんにちは、えんいちこと一円和彦です。日本の生え際、今回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまり、たくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウやヒントをお伝えします。でね、あれですよ、私とラーメン屋さんの話とかですね、まあさっきのワンフレーズで聞くのやめた人たくさんおるんちゃうかなと思うんですけどまだあれです、鹿児島市内にあるのぼる屋さんっていうね、ラーメン屋さん、のぼる屋さんね、まあ、最初こう駅からホテルに送ってもらってる時に、翌日の主催者さんから聞いた情報っていうのは、まあ、しばらくやってなかったんだけども最近また復活したラーメン屋さんですよとだけ聞いたんですよ。でへえなんて思っててね、でホテル着いて、でまあさっき言ってたラーメン屋さんこの近くなのかなとか、何気なくこうスマホで調べたんですよ。そしたらね、こんなこと書いてあったんですよ。60年ぐらい続いた老舗のラーメン屋さんでしたと。で、一旦閉店しました。でも、あのラーメン屋さんをもう一回復活させるんだという市民団体の、市民団体じゃない、有志の人がいてね。で、ただもうレシピを教える人がこの世にいないのかどうかわかんないですけども、誰からも教われない。で、何をしたかというと、当時の常連さんだった人たちにインタビューをして、どんなラーメンでしたかと。どんな味でしたかねと、でもう試作をして、それをもう一回食べてもらって、こんな感じですかねと、ちょっと違うな、あじゃあ作り直しますみたいなね。でこういう試行錯誤を繰り返した末、ようやくあの味を再現してリニューアルオープンと、ね、ですからまあその有志の方がインタビューして回ってですね、何回も何回も試作をして、でこれだというのができたのでまたオープンしましたよと、ということが書いてあるあるなと思ってですねいやーそのまあね、僕が継ぎますっていう有志の人がいて、でも俺はもう店なんて閉めようと思ってんだよっていう、ちょっと高齢になっちゃった店主さんがいて、その人のところに、まあ、弟子入りさせてくれって言ってね、味を引き継いだなんていうお話だったら、まあよくあるじゃないですか、そうじゃなくて、そのもうレシピを教える人がいない状態で常連さんに聞いてもらってね、で味を再現したって、これは一体何事だと思いましたね。で私行ったわけですよ。でね、まあ鹿児島なんで、同じ九州なんでね、こってりの豚骨ラーメンかなと思って行ったんですけど、まあなんか意外とあっさりしたで太麺のラーメンでしたね。まあ味についてはね、皆さん主観のものですからね、まあ私がコメントするまでもございませんけれども、まあそういうストーリーに惹かれてね、私がそのラーメン屋さんに行きましたとね。さあここで私が何を話すかというと、私とラーメンの話ではなくて、ストーリーのお話ですよ、ね、よくまあ言われるじゃないですか、ストーリーを語りましょうとかね、共感を呼ぶストーリーとかですね、でストーリーってもうみんな言ってましてね、も私も言ってますけどね。でこのストーリーっていうのをね、なんかこうそうじゃねえんだよなみたいな、 っていうのがちょっと最近散見されるようになってきましたんでね、あのお話ししようかなと、うん、思うなんですけど、あのあれですよ、感動を与えればいいかっていうとね、そうじゃないんですよね。で、感動を与えるだけのストーリーでいいならそれでいいですよ。ただビジネスとして共感してもらって買ってもらったり来てもらったりするためのストーリーと単に感動だけを与えるストーリーっていうのは全く違うんですよ、うん、でね、感動を与えるストーリーって実はね、これ簡単でね、あの家族の話かペットの話、泣きますから人絶対ね、こんなこと言うとあれですけどね、でお母さんが苦労してどうのこうのとかね、ほらあのハチ公だってそうじゃないですか、けなげに犬がね、もう主人をずっと駅前で待って、なんていう話やってこうなるわけですよね。なんかその動物のけなげさ、それから家族のなんていうかな、愛情、これっていうのはもうあのコロッとコロッコロッとってもう感動しない人いないですから、うん、だからもうその話をね、まあなんか講演とかセミナーする人も多いんですけど、なんかこう自分の身の上話で家族とのエピソードを語って、いやいい話ですねみたいなね、うん、まあ別にそれはそれでいいんですけど、ただビジネスにはつながらないと、
一円和彦の日本の入りは、
まあ、僕もペットの話っていうのありましてね、うん、あのペットの話じゃない、動物の話ですか、昔もう 15、6 年前ですよ、ものすごい雨が降ってましてね、で、まあ、当時は車乗ってたんで移動中に飲むお水を買おうと傘を差して自動販売機に行ったわけですよ。で左手傘持ってますから小銭をね右手だけで出さないといけないんで、ちょっとまあもぞもぞもぞもぞしてたんです。そしたらね、後ろからあの犬の走る音分かりますか、あのチャッチャッチャッチャッチャッチャッっていうね、あなんか犬みたいなの走ってきたぞみたいなね感じに気づきまして、なんやねん犬と思ってパッと後ろ向いたんですよ。そしたらね、まあ、雑種のね、まあ、雨ですからちょっとボワボワってなったね、白い犬がいましてね、でその白い犬首輪つけててね、そこになんかちょっと大きめの名刺サイズぐらいのキーホルダーみたいなのついててね、そこにね 4WD って書いてあったんですよ、ね、いや確かに四駆やけどと思ってね小銭落としましたよ僕ね。っていうのが僕が持ってるあの感動話なんですけどのね、感動話です、まあ、そういうのしかないんですけどね僕にはね、まあまあまあともあれ動物の話と家族の話、これで人の心を揺さぶれば確かに感動はしてもらえますが、その後つながんないんですよというね、今からそんなお話をしていきますよ。で、まあそのビジネスにつなげるためにどういう情報が必要なのかっていうとね、そうだな、あの感動、まあさっきの家族とか動物の話っていうのは単にこう温かい気持ちになるというか、悲しい気持ちになるというか、切ない気持ちになるというかね、うん、っていう感動ですよね。それからね、また違う感動といえば、うん、例えば自分を大きく見せるなんていうのも感動の一種なんですよね。でこの大きく見せるストーリーをみんなね語りたがる。でまあ単に感動させるだけだったら家族とか動物の話で、これをビジネスにつなげるんだったらということで、多くの人がそこにで僕はこうこうこうでっていうのがこうなんか自分を大きく見せるストーリーをひっつけたがるんですけど、これが間違ってるんですよ、ね、あのまあこんな人いないですけど、実際あの大きく見せるストーリー、うん、例えば僕はですね、まあまあ今まで100万人の前で講演をしたんですよと言ったとするでしょ。でこれって話してる方はおーすげーみたいなねことをまあ思ってくれるんじゃないかなと思うんですけど、そんな数字言ったらね嘘つけってなるわけですよ、うん、でも実際できるんですよね。あの新宿駅の西口でずっと講演してたらですね100万人の前で講演できますからとかね、なんかねそういうなんかもう取ってつけたじゃないですけど、なんやろうな、嘘じゃないけども本当でもないみたいなね、そういうの捏造というんですかねなんかそういうね、なんか数字とかを出しちゃう人が非常に多くて、 で、あれですよ、もう呼んでる人見てる人はそういうの一瞬で違和感感じますからね。うん、だからもうこう家族の話でね感動させて、そしてなんか捏造された数字の話を出してきてどうだってやっても、ああそっち系みたいなねことになっちゃうので、これはよろしくない、うん、じゃあどうしたらいいかというのをね今からお伝えしましょう。
一円勝彦の日本の生え際。
でまあね、ストーリーっていろいろ使いますけど、例えばプロフィールなんかもストーリーでしょうしね。まああとは単純に開発秘話とかそういうのもストーリーでしょうしね。でね、なんていうかな、もうビジネスで使うんであれば、もうね持っちゃダメよとねいうことなんですよ。うん、さっきみたいにね、新宿の駅前で一人で朝から晩まで演説してたらですね、100万人ぐらいの前で演説しましたみたいなね、講演しましたってなるわけですけど、そういうのはねもう透けて見えるわけですよ。自信のなさがね。そういうことをやるともちろんね反応する人はいるんですよ。俺はすげえんだぜってこう一生懸命こう数字のマジック、表現のマジックでねストーリーを語って、それに反応する人はいますけど、でもね、まあ僕もいろいろ今まで人見てきたり自分でもやってきましたけどね、あれなんですよね、そういう持ったプロフィールとかに集まってくる人って、あれなんですよ、中学校1年生とか高校1年生の入学式終わった後に自分どこ中よみたいなねそしたら何々さん知ってんちゃうのみたいなね。なんかねそういう、まあこんなこと言うとあれなんですけど、なんかそういう人が集まってくるなみたいなね。でまあ実際大人になってからもね、そういう会話ってあるわけですよ。何々さんって知ってますかみたいなね、まあ存じ上げてますよって言ったら、あの人実はこうでこうでね、なんと今年2億稼いだらしいんですけどもみたいなね、すごいですねみたいなね、なんかそういう会話がねたまにこう人のセミナーとかに行くとね、懇親会の席なんかで繰り広げられてするんですけど、私はいても立ってもいられなくなってその場を逃げますけどね。なんかそういう人が、別に悪いと言ってるわけじゃないですよ、そういう人がなんか退去する、そういうなんか集団になっていく。そしてまあそういうところって結構脆かったりするので、ビジネスになるかっていうとあんまりねならない。だから僕がいつも言うのは、そのストーリー作るのは自由ですよと、ただそのストーリーを証明できるエビデンスがちゃんとあることが大前提ですと、これがストーリーを語る人間のまあ最低限の責任ですよと僕はねいつもお話しするんですよ。なのでまあ自分でもやらなきゃということでね、もうしんどいのに毎日のように講演記録とかつけてるわけですよ僕ね、ブログみたいのでね。でまあ1000本やってきましたとね、セミナー1000本やってきましたというこれを証明できるエビデンスとしてね、あのブログがあるわけです。でこれが2つ揃って初めてそのストーリーで人が動くんですよ。おーってなっていただける人も多いということなんですよね。なのでその100万人の例を先ほどからずっと言ってますけど、別にこのいたわけじゃないですからね、100万人の前で講演しましたというのであれば、それが第三者が見て、あ、なるほどそういうことねとちゃんと納得できる証拠ですよね、エビデンス、これがちゃんと揃ってないと、そのストーリーとかプロフィールっていうのはねふわりとしたものになって、で、自分が本当に届けたい人には届かない。もう本当にあれですよ、もう大きく見せると小さく見えますからね、名言言いましたね僕ね今ね、ということなんでね、必ずそのストーリーにはエビデンス、証拠、ね、これが、まあセット、まあそのストーリーの中に入れなくていいですよ、でもそのストーリーの裏付けとなるものがちゃんと別の場所で確認できるような状態になっているというのがストーリーを語る上でのもう大前提、ね、これがストーリーでございます。
一円勝彦の日本の生え際。
でね、まあ、例えば、そのストーリーを受け取る側の人がどんな目で見てるのかっていうのはね、例えばまあ僕が人のプロフィールとかストーリーを見るときにどんないやらしい目で見てるかっていうね話をねしましょうか、ね。まあ、これは別に特定の人のことを指すというわけではないというのを前提にね聞いてくださいよ、ね。別に人を傷つけるための番組じゃないですからね、例えば年間300本公演をしていますというプロフィールが出てきたとします、ね、嘘つけって僕はすぐ思います。それなぜかというと自分がやってみて無理だと気づいたからですよ、ね、うん、それは無理だぜって思うからですよ、うん。まあでもね、300本登壇ぐらいはできます、自分でセミナー会場借りて朝昼晩朝昼晩朝昼晩ってねずっとやってたらまあ300本ぐらい行きますけど、まあ、全国で300本とかっていうのはまあこれはね無理です、うん。だからまあはいはいはいって分かりますね。それからあとはいくら稼いだ系ね、うん、1億円稼いだとか最近多いじゃないですか、3億円とか10億円とかねっていう人は、僕はその人のやってる職業と客単価とそれにではどれぐらい手間がかかるかなんていうのは自分でずっと経営者やってきたので大体分かりますよ。でそれを積み上げていってこの年商になるかどうかっていうのはまあすぐ分かります、うん。だから2万円のねリサイクルトナーを何本どういう規模で売ったら年商が200億ぐらいになったかなんていうのもね経験してますからね。このまあ経験則がなんとか生きてるのかなと、うん。あとね、まあやらしい質問とかねあるんですけど、年収自慢をする人にね、じゃあ納税額いくらですかって聞くんですよ、うん。これ一発ですおーみたいなねなったら OK って思っていただいてね、もう別にそこ突き詰めていかなくていいですよ。それはおかしいじゃないですかとか言わなくていいですね。まあ先のエビデンスの話だとね、僕まあ年収でねその1億円ぐらいいただいた時の確定申告書とか持ってますから ねこれですみたいなね、いざという時は出す、まあ出したことはあんまないですけどね、うん。とか、まあそういうの見ていくとか、うん、明らかにそのすごいって思うエリアと嘘だって思うエリアのなんか境目みたいなのがあるんですよね、うん。おーすごいね、これは頑張ってるねって思える範囲とね出たみたいなね範囲ってね確かにあるんです。でそこっていうのはね慣れるしかないかなと、うん。だから僕もさっき言いましたけど、自分で250本とか講演してみて絶対これ以上無理みたいなね、300とか、まあ300ならちょっと体壊しながらやったらいけるかもわかんないですけど、これは500とか絶対無理ですよね、とか誰でも簡単に1日30分で1億円ね、無理ですよ。まあまあやり方はありますよ、そらね、なんかそういう組織を作ってとかいろいろありますけど、簡単にこの商品を売るだけで1億円とかそういうのはもうね、はいはいってすぐわかります、ね。それから2万人の前で講演しましたと、以上どこやみたいなねとかね、もうすぐ分かります、ね。1年で300件のコンサルティングをしたとかね、何やってんのよそれみたいなね、お電話相談ちゃうかそれみたいなねとか、まあなんかおかしいぞっていう数字っていうのはまあ気づくかなと思うんですけどね。ただまあ自分で経験がないとおおすげえと思っちゃうのかも分かんないですけど、まあご自身でビジネスとかね、やってらっしゃったらこの数字はないだろうみたいなね、そのなんかこう鼻にツーンとくる感じこれっていうのはね、まあ、見抜けるんですよね。なので、まあ、プロフィールとかストーリー作る側もねそういうのはバレるよと思いながら作るで、本当にでもすごい実績出してるんであればそれがまあ証明できるようなものをちゃんとね用意しておくと、まあ、これが私の考える人を動かすビジネスに役立つストーリーというお話でございました。ということで日本の生え際、次回も私の生え際のように粘り強く踏みとどまりたくましく回復させるためのビジネスに役立つノウハウや考え方をお伝えします。お相手は一円勝彦でした。ではまた木曜日に。